はい、ということでこの富永京子さんのびっくりハウスと政治監視の戦後史っていうのはある意味僕の中で思考が逆回転したんだよね。民主的だって盲目的に信じてたそういうびっくりハウス的なもので、言っちゃえば僕は自分の大喜利 AI ってサービスは現代的にそれをやったって自覚してたの。それをやったっていうのはユーザーによる発信をある意味加速させる装置を作ってたと思ってるから。
確かに大喜利あれをみんなとツイッターとか
に、そうそうそうそうそう、大喜利にお題を出して AI の回答が出てきて面白かったらシェアするっていう、だからすごくシンクロするんだけど、でもその装置こそが実は冷笑的な態度を生んでたんだと。なぜかっていうと、やっぱり編集部っていうのがあるじゃない。でこれラジオ投稿もそうだけどさ、当然読まれたいじゃん、掲載されたいじゃんってすると、これ椎名誠の言葉らしいんだけど、その編集部やその作家の受け受けを狙うっていうゲームが始まっちゃうんだよね。うん、だからその冷笑的なゲームが結果的に加速してっちゃう。で実際にだから富永さんはご本の中では戦争って話題と女性って話題、あとロック、まあある意味でのカウンターカルチャー的なロックってものと、その時のびっくりハウスのハウサーたちの距離感ってことをつまびらかに検証してくんだよね。でもこれは驚いたの、すごく驚いた。自分の前提が覆された。自由な言論表現活動が良きことって思ってたことをなんか違うんだな、あ違うというか結果的にそれがそうならない、実は民主的にならないってことをなんか内包しちゃうってことを、
みんな空気読んで発言
しちゃう、そういうことが起こる。で空気が読むで読まれる方向もなんか受けるっていうか、どんだけ際どいこと言えるかゲームになっていっちゃうんだよね。ですると必然的に人権を傷つけるようなことまでいっちゃうんだよね、
うん、
っていうのが書かれてすごく驚いたっていうので、だから僕富永京子さんご自身にもすごく興味持ってね、彼女はメディアで、まあ、たまにラジオとかも出演されるし、彼女自身がポッドキャストやってんのよ。あのね、Spotify に富永京子さんのね仕事の合間っていうのがあるんだけど、それ聞いてるとねすっごく面白いの。なんかやっぱりね、こういう活動されてるからかな、自分がやっぱり女性であることっていうのがまず乗っかるんだよね。なんか不思議だなと思うのは、ご自身が お子さん産んだんだけど、お子さんが生まれたってことをパブリックな場所で公表してなかったの最初とか、はい、旦那さんがパートナーの方いらっしゃるんだけど、でもパートナーの方の存在、これ実は10歳ぐらい上の同じ研究者の方なんだけど、そのパートナーがいることも隠してた。でその隠してたってことまでも含めてポッドキャストで喋るのよ。だからすごく自分のプライベートなこと喋るの。でね、このあたりはね、最近だとね、僕のお友達なんだけど、宮川聡さんっていう漫画家さんの名前のない病気っていうものへの言及とかがポッドキャストであって、彼女の言葉で言うと消せない現実のことを書いてる漫画ですねと。でそれはすごく私もわかるんだっていう話をしてるんだけど、でもこれもすごく僕わかるよ。この名前のない病気っていうのは僕もお友達宮川さん先生の作品ですごくもう心して読んでるけど、でも富永京子さんね、すごく面白いので、一つおすすめだとしたら、同じポッドキャストの文脈で聞く神羅って、神羅ってメディアのポッドキャストがあって、はい、聞く神羅っていうのがあるんだけど、そこに富永京子さんがゲストで出てらっしゃる回とかあって、それとか聞くとね、結構なんかゾクゾクってするよ。なんか目から鱗すぎることがたくさんお話しされる。だから僕も彼女のポッドキャストきっかけで知ったこともたくさんある。建築とかにも興味があるから、そこで知ったものとかもあるんで、それも容赦お話ししたいなと思うんだけど、近くね、富永京子さんときっと多分お会いすることになります
すごい
、うん、でもちょっと、でもそれくらいなんかすごくこの1年この本によって気づくことが多かったっていうのが最初。じゃあ2025年衝撃コンテンツの2つ目、これもちょっと本の話です。でこれが爆弾犯の娘、梶原亜希さんの作品です。知ってる？これ
これはそう紹介受けてちょっとまだ読めてない。
ああ本当？紹介したんか、はい、そっか。
そうです。まあ、あの背景は。
あ背景そうね。これはこれもまた私のなんていうかなんかこう出自に近いような話があるところですけど、ね、まあ僕も知ったのはね高田文夫先生のビバリーヒルズのラジオ聞いてるときにこの話をされてたんだけど、これ何かっていうとこのタイトル通りでこれ実は小説とかじゃなくてノンフィクション。まあ、言っちゃえば実体験を書いているノンフィクションの本なんで、その爆弾犯の娘という通り彼女のお父さんは爆弾犯なんですよ。本物の爆弾犯。1971年に新宿クリスマスツリー爆弾事件っていうのがあって、新宿の交番の前に爆弾が置かれて、で実際交番の、あの警察官の方怪我するっていう事件があるんだけど、その犯人グループの一人の梶原ジョージという方がこの爆弾事件が起きた後、まあ、指名手配になるんだよね、
はい、
でまあでもその当時の活動家の方たちで、まあ、こう指名手配になった方たちを、まあ、かくまうってみたいなのがあるんで、その言っちゃえば隠れて暮らしてるわけよ。で実はそれがこの梶原明さんのお父さんで、だから冒頭どう始まるかっていうと、私の家には私も名前知らない男がなぜかいるとでいつも家に帰るとなんか「ただいま」っつって、ずっと家にいたはずなのに家にいる。でトイレに入るとおしっこがしてあるんだけど流されてないおしっこがある。なぜなら家にいる、まあ、お母さんは洋裁店をやってるんだよね、ミシン屋さんで、娘は小学校に行ってるんだけど、つまりは母親と娘が外に出てる間、本当はその家に誰かいちゃいけないから、おトイレ流したりすると音がしてなんか怪しいぞと思われるっていう、そういうような話から始まるんだけど、つまり、逃亡犯の娘なんだよ。逃亡犯の。だから、面白いんだ。これがさ、なんかいろいろ出てくるんだけど、電話がかかってくると。で、3回鳴って切れる。と、それは味方、仲間たちからの電話だから、次にかかってきた時に出るわけ。で、お父さんいるかという話するんだよね。で、なぜかその人たちは、この梶原明さん、まあ、娘である自分のことを、人民の子って呼ぶんだよね。それに対してお母さんが、私たちの子でしょとか言って切れるんだけど、人民の子。でも、お母さんも少しやっぱり左の思想があって、学校の教科書、音楽の教科書の君が代のページがあるんだけど、その君が代のページをバッて破り捨てられてるんだよね。
すごい。全部これが本当な
の、ね、本当のことなのよ、これが。すごいよね。だもうね、なんか笑っちゃうの。で、これちなみにこの本はつまりはコメディーなの。もう面白く書いてるの。すっごい面白いの、その体験。だから、なんか、お父さんが、それこそ、クリスマスツリー爆弾事件が後で、まだ指名手配がかかる前、実はお父さん俳優をやってたのね。演劇をやってたの。
はい、
だから俳優やってたから、刑事ドラマとかに出てんのよ。そう。指名手配になってるやつが刑事ドラマに出てんの。梶原ジョージって。
指名手配になった後もですか？
なる前、なる前。そう。だから刑事、なんかもう、警察からするともう笑っちゃうんだけどさ。とか、僕が好きな映画で、沢田研二が主役の太陽を盗んだ男っていうのがあるんだけど、これ本にも出てくるんだけど、太陽を盗んだ男の新宿の街並みを映すシーンのところに、バーンって、交番の上にあるさ、指名手配、この人を見たら通報しか、そこの中に梶原ジョージって映ってんだよ。僕も見返してスクショ撮ったもん。面白いのがさ、だんだんなんか、でも、逃亡生活が長くなってくると、ちょっと緩んだりして、あのね、友達に誘われて、家族で旅行に行ったりするの、山に、ハイキングに行くのよ。で、ロッジみたいなところに泊まるんだけど、まあ、そこで薪を割るんだよね、火を起こすための。その薪を割るために、斧をこうやってんだけど、その晩、その斧が使われた殺人事件が起きちゃうの。だから、そう、な、これ偶然にも、偶然。だから、お父さんの指紋がついてる斧が、なんか証拠品になっちゃって、もうやばいみたいなことが出てくるとか、とにかく面白いのよ、この。で、実際この梶原明さんが中学生に入るときに、最終的にはお父さんは自首するの。うん、もう娘の生活が変わるタイミングで、これ以上迷惑をかけないようにって言って自首するのね。だからもう自首して、裁判も終わり、で、刑務所に行き、今はもう出てきて外で暮らしてるんだけど。
はい、
で、 面白いでしょこの話聞くだけでも。なんかいろんなことがありすぎるよね。まあ、で実際じゃあこのでもねこの本読んでさ僕はもっと自分がシンクロするところがたくさんあるのがね、
はい、
なんか僕が触れてきたものにいっぱい関わってくるのよ。例えばね、
はい、
僕は12歳っていう本を読んで小学生の頃の梶原明さんが涙する、
はい、
でそのなでそれは何かっていうと岡正文くんっていう12歳で自殺しちゃう男の子の詩集の話なんだけど、まあこれはコーシミョンさんっていう、まあ、作家の方の息子さんの話なんだけど、実はこのコーシミョンさんの読書会に梶原明さんが行ってたと。で僕はこのコーシミョンさんと爆笑問題の太田さんの番組をかつて NHK が作ってたんだけどそれを見たことがあったんだよね。で僕は12歳っていう詩があるんだってこれがもうすごい詩だったりとかね。あと梶原明さんはお父さんの影響か何か分かんないんだけど女優さんになろうとするんだよこの後高校の時に。でそうするとお母さんがかつて知り合いだったっつって映画監督の若松浩二に紹介するんだよ。だから若松浩二の映画が実は本当のデビューだったとかね。あと、これも驚くんだけど、僕がもう人生の3本選べって言われた1本の映画で、大林信彦の青春でんでけでけでけって映画があるんだけど、はい、そこに、いや僕も何度も見てた、その女子高生役の一人が梶原明さんだったとかあるわけ。そんくらいなんか繋がってて、ちょっと、もう人事じゃないっていうか、で、かつ私の親も活動家でしたから、なんかすごくシンクロするところがあって、っていうので、じゃあもうちょいこの話次のチャプターでも話しますね。